愛媛大学研究室からこんにちは。
大学に入って第二外国語を、選択しなければならなくなり、でその中でたまたま、まあ、あの中国語を選択しました。で、まあ、それまで中国とか中国語には全く興味はなかったわけですが、単位を取らないと卒業もできないということで、大学に入ると、まあ、ほとんど同時に、中国語ばかりの生活になりました。何しろ週4日週4時間の中国語ありましたからね。で分厚い教科書を勉強していたの で、まあ、やることといえば、まあ、特に大学1年の1年間をやったことといえば、まあ中国語の発音練習だけ、そういう、まあ、1年間でした。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は法文学部総合政策学科の秋谷博之准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや研究されている中国語ビンゴについて伺います。
ということは、秋谷先生が中国語に接したのは大学の時が初めてですか？
そうですね、まあ、もちろん、まあ、ニーハオだとかサイチェみたいな、そういう言葉を知ってるわけですけど、事実上、まあ、大学に入って4月になって中国語の授業が始まった時が最初です。
実は私も第二外国語を中国選択したんですが、
そうですか、
随分違う道に、
そうですね、
枝分かれしてしまいましたけれども、発音がまた一つ二つ三つ四つ四声って、同じ漢字一つでも読み方が違ったりも、
まあ同じ漢字とか同じ音節ですね、同じ母音と子音でも、まあそのイントネーションとかトーンによって、声調によって、まあ意味が違ってきますね。
それでもうわ難しいって最初に思ってしまったんですが、
そうですね、まあ標準語は4つしかないですけども、まあ方言によっては多いところだとそれが7個だとか8個だとかあったりしますから、はい、まあ標準語はそれが、まあ中国語の中では一番単純な一つですね。4つで、はい。
そして現在はその中国語の中でも特に福建省で話されているビンゴの研究をしていらっしゃるということですね。
はい、そうです。
このビンゴという言葉も私初めて知ったんですけれども、そうですね、
はい、これは、まあ門構えに虫って書きます。でビンって日本語では読みますけれども、はい、まあ、これは、まあ、もともと正すと、まあ地名なわけですけどね、福建省、今は福建って言いますけれども、はい、昔はビンっていうふうに呼ばれていました。まあ、
そうなんですか。
愛媛県昔は伊予って言ってます、同じようなもんですね。
じゃあ伊予弁みたいな、
はい、そんな、もうそんな感じです。はい、
でその福建省というのは中国の中でも台湾に面した海沿いと言いましょうか、
はい、う、
はい、
海沿いの沿海部の
省、
はい、
省というのは県というようにイメージしてもいいですか？
まあ、そうですね、日本 の県にあたる行政単位というふうに考えてもらえばいいと思います。う
ん、これ福建省を選ばれたというのは、
まあ、これも、まあ、中国語に興味を持って、で特に、まあ、中国の方言にも、まあ、指導の先生がですね、
はい、
方言とか音声学の方を専門にされてましたから、まあ、方言にも興味を持っていくわけですけれども、はい、方言、中国の方言をの概説的な、うん、参考書などを勉強してですね、このビンゴっていうのは、まあ、中国語いろいろ方言がありますけれども、はい、その中国語の中でも特に、まあ、古い特徴をたくさん保存している方言ということが勉強の過程で理解しまして、それで、まあ、特に興味持ったということですね。
中国は広いですから、
はい、
私たちが中国語と一言で言ったとしても、
はい、
もうその中には方言は数知れず、
そうですね、まあ、中国は、まあ、一つの、まあ、国ですから、
はい、
方言というわけですね、で、まあ、これ、まあ、ヨーロッパだとかに照らして言うとですね、うん、まあ、事実上中国では方言というわけですけれども、はい、イタリア人と、
はい、
フランス人が言葉通じないのと同じようなことは、非常に特に南方ですね、
はい、
東南部においては、まあ、そういうのは非常によく見られる現象で、たくさんの言葉が話されていると理解した方がいいと思います。はい、
同じ国の中でも、
はい、
別の国のような感覚を持つと、まあ、日本でも例えば東北の方と沖縄の方がお話になると、
はいはい、
ちょっと理解に時間がかかることは、
まあ、通じにくいんじゃないですかね。
そうですね、
まあ、日本でも、まあ、そういうことあるわけですけれども、中国の場合、まあ、それが、まあ、極端だということですね。
うん、はい、まあ、大きく中国でも分類すると、
はい、
10種類の方言があると言われているそうですけれども、
はい、
その中でも細かくしていくともっともっとあると、
そうですね、まあ、現在は10種類に中国を分類する考えが主流です。
はい、
まあ、その10種類の中でもですね、例えば私が専門にしているビンゴっていうのありますね、
はい、
でその中はまた細かく分かれているわけですね。
へー、
ですからまああのビンゴ自体もあのお互い通じ合わない方言があのたくさん
なるほど
あのあります、はい、
例えばビンゴが伊予弁だとすれば、
はい、
まあ伊予の国ですから愛媛を大きく分けると、はい、東予の方の方言と南予の方の方言ではちょっとわからないと思ったりこうイントネーションが違ったりすることもありますもんね、
まあ、それが極端になってですね、あの福建省ですと例えばあの新居浜と松山ぐらいの距離が離れていると、
はい、
あのわからなくなることってのは非常に普通にありますね。特に山間部ですね、あの沿海部じゃなくて山間部の方になると、あの方言 の, あの各村ですかね、
はい、
その各地 の, あの方言があの独自性があの強く持つので、
うん、
まあ、あの新居浜から松山に行ったら分かんなくなってですね、
はい、
また松山からあの宇和島に行ったらまた分かんなくなるみたいな、そういうことはあの非常に普通にあります。
ということはその山一つ隔てると、
そうですね、はい、
もう一つ の, その言語の地域になっていてっていう、はい、ようなことが、
はい、今はまああのートンネルなんかもできてますからね、あのトンネルのこっち側と向こう側で言葉が、うん、あの全く違うってことがありますね、うん、はい、
でも中国でもそれこそあの昔はそれだけこう分かれていたものがだんだんあの若い方になってくるとその土地の言葉よりも共通語の方が分かりやすくなってきたりっていうことは、
そうですね、はい、
話すようになってきたりっていうようなことあるんでしょうか、
はい、あの特にここ、まあ、あの20年ぐらいですかね、
はい、
あのまあ1956年からあの中国ではあの本格的に標準語を普及させ始めるわけですけれども、ですからまああの今で言ったらまああの60代以下の人は大体あの標準語をまあ理解あの聞いても分かるし自分でも話すことがあのできます。もちろんまああの土地によってねあの訛ってはいるわけですね、でもまああのお互いのコミュニケーションに影響を与えるほどじゃあのないですね。特に若者なんかはあの非常にあの流暢にあの標準語を喋って、要するに子供の時からあの2つの言葉喋ってる育ってるようなものなんですね。
土地の言葉と
標準語
と、はい、まあ、日本でもそのラジオですとかテレビですとかニュースなんかを聞いていますと自然に覚えてしまって覚えてしまってと言いますか、その土地の言葉を大切にずっと喋ってる方っていうのは少なくなってきましたものね。
そうですね。それ特にまああの中国ではまだあの方言っていうのがあの日本に比べるとですね、あのよくあの保存されてると思うんですね。でまああのそういうのっていうのはあの失われてみないと分かんないわけですよ。で日本などはもうあの非常にあの標準語が普及してしまって、でまああの伝統的な方言っていうのは廃れてしまったわけですね。でこういうあの段階に至ってみると、あ、やっぱりあの方言っていうのはあの大事なものだったんだっていうのがまあ分かってくるんですけど、なかなかまあ中国はまだあの方言をですね大事にしようとかそういう考え方っていうのはなかなか生まれてこないような状況です、はい、
そういった中で先生はあの現地に赴いて調査をしてらっしゃるそうですけれども、はい、これはあの大学院時代の1990年からその福建省での方言調査を始められたということは、
はい、
もう20年ぐらいは、
はい、あの20年以上、まあ、あのこの仕事をしています、
はい
はい、
調査をするときはどういう形で調査をされるんですか。
どこでも行けるってわけでもないんですね、ですから、まあ、あのいろいろとですねつてをたどって、それで、まあ、あの現地にあの赴いて、
はい、
それでまずあの方言調査の相手になってくれるあの老人の人を、はい、あの紹介してもらわなければなりません、でまあ、その方言の調査の相手をしてくれる老人を探すのが、まあ、あの一苦労なんですね、子供の時からずっとその土地に生まれ育って、しかも、まあ、あのおじいさんひいおじいさんぐらいまではあのずっとその土地にあの住んでいる、そういう人を探してですね、
生粋の、
生え抜きの
生え抜きの、
それでまああの一応ある程度の教育を受けていて、なおかつ、まあ、あの私、まあ、調査行くときは、まあ、土地の言葉はあの分からないわけですから、標準語も喋れるような人を探すようにしています、はい、
ちょっとハードルが高い
ですね。ハードル高いです、非常に高いです、はい、
でもそういったちゃんと土地の言葉を、はい、あの話してくださる方で、
はい、
そのコミュニケーションを取れる方に出会ったときというのは、
そうですね、
もういろんな話を聞きたくなりますね、
そうですね、まあ、ですから、まあ、調査がうまくいくかいかないかっていうのは、まあ、あの、はい、一人にそこにかかってるわけですね。で、まあ、あの日本人ですからね、初めて行く土地ですよね、で土地のことを要するに全く分かってないわけですから、そういう、まあ、あの理想的なあのその老人にめくり合う可能性っていうのはあの実は非常に低いわけですね、今までやってきましたけど、そういう人にめぐり合う可能性っていうのはあの大体5分の1ぐらいですかね、5分の1か4分の1ぐらいで、あの4箇所か5箇所やって1人そういういいインフォーマントがいたら、非常に運がいいと、いうことになります。
でもそういう土地を大切にしてらっしゃる方のところというのは急に外国から何の目的かわからないけど、それこそやってきて、はい、お前は何をしに来たと怒られたりする、怒られるというか不審がられたり、
いや不審がられますよ、何しに来たか全く理解できないわけですね。
そうですよね、言葉をどうするみたいな、
初めだから太陽って何て言いますか、月って何て言いますか、雨が降るって何て言いますかとか聞いて、で、まあ、始めると、まあ、大抵の人はこんなこと聞いて一体何の役に立つんだって、まあ、そういう反応が返ってくるわけですね、はい、で、まあ、ある程度こう聡明な人っていうのは自分には、うん、何のことだかは理解できないけれども、はい、おそらくこの人にとっては大事なことなんだろうということで、はい、忍耐強く協力してくれるわけですね。
本当研究者の方というのは地道な努力が大切になってくるかと思いますが、そういったことも評価されまして、先生は2007年になりますけれども著書摂南的ビントーク方言、こういった著書を出されたそうですが、これが理法系語源学論著書特優賞を受賞されたということで、これはその特優賞というものは1名しか選出されないと、
ない年もありますけどね、はい、国際的な賞かな、どちらかというと、まあ、そんなに、まあ中国の音声学ですとかね、方言研究してる人ってのは、まあうん、そんなに、まあ、たくさんいるわけじゃないですから、はいはい、
それだけまだ誰もがなかなかこう手をつけられないとか、それほど膨大なといいますか、はい、そういった中をずっとこう研究してこられて、ある程度一つの本にまとめ上げたというので、
そうですね、はい、そういうことになります、
はいはい、これも先生作り上げるまでにはそれこそ20年近くかかって
る。いや、これはこの本自体は多分かかった時間はおそらく4年ぐらい、4年か5年ぐらいだと思いますけどもね。
ああ、そうですか、はいはい、これもその現地での調査を踏まえて、
そうです、はい、
どういった特徴があるのかとか、はい、どういった違いがあるのかということをまとめていかれたんですか。
ですから、まあ、方言といってもですね、どこの方言も同じぐらい、うん、まあ、研究の観点から言うとどこの方言も同じ価値を持ってるわけじゃないんですね、ですから、まあ、例えば歴史的に見て、はい、非常に意味のある方言もあるし、はい、歴史的に見て、うん、それほど大切ではない方言もあるわけですね、はい、でたまたまこの著書で扱ったのはその浙江省と福建省のちょうど境界部で話されているまあ方言で、従来から非常に特殊だということは知られていたわけですけれども、詳しい調査 がなかったので、そこで私がですね、そこの調査をして それでこの本を まとめました、はい、
もうその発音というのは3000年近く前の発音の痕跡を残していると言われているものもあると。
そうですね、まあ、さっき言ったようにですね、福建省で話されているビンゴという方言ですね、はい、で特に、まあ、非常に古い、発音や語彙などが、うん、文法もそうなんですけれども、古い発音とか古い語彙だとかが多く保存されています。
はい、まあ、中国広しといえどもここまで古いところまで遡ることのできる方言というのはビンゴ以外にはほとんど存在しないと、
そうですね、はい、
またそこが研究者にとっても困難ではあるけれどもこう魅力を感じるところですよね。
そうですね、少なくとも私にとってはそこが一番魅力的なわけですね。
うん、はい、ぜひこのお話ももう一度次回でお伺いしたいと思います。
はい、
秋谷先生は毎年5回ほど中国福建省で調査を行っているということですが、はい、来週はその現地での調査や研究をまとめた著書について今後の展望を交えお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き法文学部総合政策学科の秋谷博之准教授にお話を伺います。お楽しみに。